ブルドクター、私は何考えてるか分かんない人と付き合ったことないからな、という大館先生に、鎌津田は、本当ですか？本当は分かってないのに分かってる気になってるだけじゃないですか？旦那さんのことだって本当は分かってないことあるんじゃないですか？すると大館先生はきっぱりと、ないない、負けじと鎌津田は、そんな自信満々だと後で痛い目に遭いますよって、これは伏線なのかそれともミスリードなのかまあとにかくいろんな意味で先が読みづらくなってきてますよね、このドラマ。
もう誰が怪しいのか、みんな怪しく思えてしょうがないですよね
一方宮さん、ますますお元気そうですね。ところで大館珠美先生をいつ法医学教室から外すのですか、というメールを武田教授に送っていたのは、あのカットつなぎから考えると明らかにマギー演じる法師会の八代先生ということになるんですが、これに関しては後々正体を表した解剖を断っていただけたでしょうね、という脅迫電話の相手、縄文時代技師の秘書奥山とは別線ということなんでしょうか。それとも八代先生が奥山側のスパイみたいな役割をしているのか。
みんな怪しいですよね
それに大館先生の夫高弘が勤務している関東医療センターの死因究明室の顧問として武田教授がアドバイザーをしていることから、玉美の預かり知らないところで高弘と武田教授とがつながっている可能性を、これ見ようがしにしたり、
そう思いましたよね
とにかくここに来てあまりにもどちらかしすぎというか、なんというか
わけわかんなくなってきましたねでも今回というか、ほんとだんだんちょっといい加減になってきてるんですよね。例えば今回の事件、ボクシングジムで起こったことですけども、うん、暴行を加えた3人組、うん、あの中に例えば代議士の息子がいるとか何かすごい大きなスポンサーの息子がいるっていうなら隠してもいいと思うんですけども、うん、じゃなかったら隠す必要ないと思うんですよ、
ね、それに第一、医者も警察もいて、あんなにはっきりと外傷があるのに心筋梗塞っていうことで上から押さえつけるなんてねこれはあまりにも実際の警察組織を舐めすぎたフィクションですよね、そして最後には、先生は大変怒っていますと奥山に直接言われた武田教授が、もう終わりにしていただけませんかと返したんですが、それがどういう意味か分かってますよね。あなた自身罪に問われ、すべてを娘さんが知るってことですよ。これはつまり宮の腎臓移植に関してのことなんでしょうか。それとも今回のいい加減な死因の死体検案書にサインしたのも武田教授だったことから、以前にも縄文時代技師の命令で偽の検案書を作成したとか。
あー、どっちも考えられますよね。
ねえ、さらには武田教授があんなことになってしまいました、
うん、
まさか最後の解剖による死因究明のご遺体が武田教授っていうことにはならないことを祈る次第なんですけど、
ねえ、
うん、で、ところで今回の公式サイトの法医学の基礎知識、そのテーマは公費によらない死因究明がもたらすもの。
一般の先進国では変死体が発見された場合、ご遺体専門の総合病院ともいえる法医学研究所と呼ばれる機関で解剖や薬物検査、CT 検査といった様々な検査が公費によって実施され、複数の法医学者が関与する中で死因が究明されています。一方、日本では変死事例についての死因判定が法医学研究所のようなチームではなく、医師一個人に任されており、その医師が独断で死因を判定し、死亡診断書や死体検案書を作成できるようになっています。しかも、そうした手続きの費用負担は、司法解剖をしない限り公費と定められていないのですが、そのような状態は望ましいものではありません。このような状態を放置すると、科学的な検査を十分に実施できないことから、事故死や他殺を医師が誤って病死と判断してしまう可能性があるばかりでなく、医師に支払われる個人的な謝礼や医師の個人的な付き合い次第で死因をいい加減に決めてしまえるなど、おかしな話になりかねません。実際、1996年に集団暴行を受けて死亡した被害者について、被疑者の知り合いの医師が階段からの転落と死亡診断書に記載し、後に虚偽診断書作成、同行使の罪で有罪判決を受けたこともありました。 たとえ武田教授のような法医学の権威が死因を判定するとしても、チームではなく個人で死因を判定したとすれば、必ずしも信用できるとは限らないのです。最低でも変死事例については、法医学研究所のような専門機関の中で複数医師の相互監視を受けながら、公費によって必要な検査が十分に実施できるようにしなければならないでしょう。
なるほどね。そしてそんなブルドクターに、またまたあの方からメールが届きました。
おじさんにとってはちょっとした息抜きになっていた恒例の合コンシーンがなくなって残念でならない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第8話、登場人物たちがなんだか急激にその正体を表し始めたといった感じでしたね。今までの表面的な慣れ合いは一体何だったんだと思ってしまいます。それでもそれぞれの登場人物たちの隠された一面がその個性とともに垣間見えるようになり、私自身はかえってこの方がドラマを楽しめそうな気がしています。個性的なドクターがたくさん登場する映画といえば、1970年に公開されたアメリカ映画マッシュを思い出します。朝鮮戦争におけるアメリカ軍の野戦病院を舞台にしたコメディーです。妙なニックネームのついたドクターがたくさん登場するのですが、私のお気に入りはいつも陽気でおしゃべりな楽天家、それでいて計算高く頭も切れる外科医、切れ者ピアスですね。他にも堅物、透けこまし、レーダー、熱い唇などたくさん登場する個性的なキャラクターがこの映画の楽しいところでした。病院という一見お堅い世界でありながら、個性的なドクターがたくさん登場してはちゃめちゃな世界が描かれていきます。実はこれに似たドラマが日本にもあります。警察というお堅い世界を舞台にしたこち亀です。これは私の思惑ですが、少年ジャンプで長らく連載されているこち亀はこの映画の影響を受けているのではないかと感じています。映画の公開は1970年、こち亀連載スタートは1976年です。原作の秋元治はミリタリーマニアですから、当然マッシュも見ていることでしょう。その世界観にインスパイアされてこち亀のはちゃめちゃワールドが誕生したと考えると、なんだか嬉しくなってくるのです。ブルドクターの登場人物もようやく隠された個性や秘密が明らかになり、最終章へ向けての期待が高まってまいりました。このドラマの中にどのような秘密が隠されているのか楽しみにしたいと思います。
とにもかくにもブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。